今朝はこの礼拝の続きで、この一粒の麦と十字架というその箇所から学んでいきたいと思います。ではその箇所をもう一度お読みしますヨハネの12章23節から26節ですね。お読みします。するとイエスは彼らに答えて言われた。この時何が起きたかというと、イエス様のもとにギリシャ人が来たというふうに書かれてます。そして、ピリポのところに来たんだと思うんですけれども、でピリポがアンデレのところに行って、ピリポとアンデレがイエス様のところにそれを報告しました。おそらく、お祭りの時に来ていたということですから、信者であったと思います。ユダヤ人ではなかったですけれども、ギリシャ人で、ですから、そういう信仰を持った人たちだったのかな。そういう人たちがぜひイエス様にお会いしたいということを言ったわけですけれども、その時にイエス様が答えられた言葉が、今日私たちが学ぼうとしている箇所で、先ほど、花江ちゃんと誠君にも大和君に読んでいただいたところでありますけれども、イエス様が言われたのは、人の子が栄光を受ける時が来ましたここまではヨハネの福音書ではまだその時が来ていないという表現がありました。ずっと、例えば2章のところで、お母さんがマリアがイエス様に婚礼があった時の話ですよね。そして、ブドウ酒がなくなってしまいましたということをイエス様に言われた時に、イエス様が言われたのは、私の時はまだ来ていませんというふうに言われました。他の箇所でもそういう表現がありましたけれども、ここではイエス様は、人の子が栄光を受けるその時が来ました、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。そういう箇所ですここにその有名な一粒の麦の言葉がありましたけれども、まず最初に注目したい表現は、人の子が栄光を受けるその時が来ました。その栄光は何を指しているかということでありますけれども、もう題のタイトルの方に出てしまいましたが、イエス様の十字架ですね。イエス様は十字架を指しています。イエス様はそれを栄光というふうに呼ばれたということを考えたいと思います。どういう意味で栄光なのか十字架というのは考えてみますと、私たちは十字架というのはイエス様の私たちに対する愛だ。だいたいそれぐらいしか考えないかもしれないですけれども、イエス様のその福音書を読んできますと、それだけではないんだな。 例えばこのヨハネの福音書の中で少し戻って10章のところにこういう言葉があります。私がイエス様の言葉ですね、自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。少し飛ばしますが、私はこの命令を私の父から受けたのです。十字架は父からの命令であったというふうにイエス様は言われています。そしてそれに従うから父は喜んでくださるんだ、愛してくださるんだというふうにイエス様は言われました。そしてイエス様のもう生涯ですね、この地上における、生き方ということに関しても、そしてこれから十字架に着くという時で十字架に向かっているわけでありますけれども、イエス様はこういうことをこういうふうにも弟子たちに言われました。私を遣わした方は父ですよね。私と共におられます。私が一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。私はいつも父と一緒にいます。そしていつも父の御心に従って生きています。そういう生き方、生き様とその確信ですねを私たちはイエス様から学びます。ですから十字架というのはイエス様の、まあ、へりくだり、これからへりくだりの方も見てきますけれども、従順の技である、父に対する従順、父に従う、御心に従う、それが十字架であるんだ。そのへりくだりと従順、それがイエス様にとって栄光であるというふうに言われたかな、まあそれも一つじゃないかなというふうに思います。へりくだりに関しては有名な箇所ですね、先週も触れたと思うんですけど、ピリピの2章のところの有名な言葉です。キリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして捨てて、ご自分を無にして使えるものの姿を取り人間と同じようになられました。受肉というふうに呼ばれてますけれども、神が人となられたということは神がご自分を低くされた、へりくだられたということですね。人間と同じようになられた、人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い、従順ですね。そして実に十字架の死にまでも従われました。ここからはですね、それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりました。最高の地位、まあ、神が人となられて、そして神として、戻られた、また最高の地位を与えられた、神の右の座につくという、そういうことが書かれていますけれども、ですから十字架というのはイエス様のへりくだりと従順の、技である。イエス様がバプテスマを受けた時もそういう瞬間だったんじゃないかなと思うんですね、ヨハネがバプテスマのヨハネは滅相もない、私があなたにバプテスマをするなんていうのはとんでもないことです、私こそあなたから受けるそういう立場であるというようなふうに抵抗したわけなんですけれども、イエス様はいや、私はこれが正しいことであるからやるんだよ。そしてその時何が起きたか覚えていらっしゃいます？その時に多分覚えているのは、まあ、印象的なのは鳩の形をして聖霊が下ったというような書いてある。もう一つ、天が開かれて、そしてこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶ 私のイメージでは父がこうご覧になってて、イエス様がバプテスマを受けるということは、神が罪人と同じように悔い改めの罪の許しのためのバプテスマを受けられたということ、その必要は全くないはずなんですけれども、ですからヨハネはいえというふうに断ったんだと思うんですけれども、そのようにイエス様が私たちのと同じようになってくださった、そこまで、でさらに十字架、そしてバプテスマというのはその十字架を象徴するものとして聖書には書かれています。ローマの6章、先週私たちが学んだ箇所でありますけれども、その時神様は天におられて、御使いにちょっとこう天を開けという感じでこう天がこう開かれて、そしてこれはね、私の愛する子なんだよ、よくやった、そして嬉しいよっていうことをこう言われたのか、そういうような何かイメージかなというふうに思います。そして聖書が私たちに教えること、私たちもイエス様はそのことを私たちに教えているんですよ。へりくだることと、そして従順というもの、それが大事なんだということで、ガラテヤの手紙の5章の6節にはこういう言葉があります。愛によって働く信仰だけが大事です。まさにイエス様が、この地上において3年間人間として、33年ぐらいですかね、そして3年間の公の生涯を通して私たちに示されたのが愛によって働く信仰であったのではないかなというふうに思います。父なる神を愛するがゆえに父を敬い、そして従ったという、そういうその最たるもの、その頂点にあるのが十字架ですね。そこまでも従いました。地に落ちて死ぬという表現、種の場合は地に落ちて死ぬんですけれども、私たちの場合は地に落ちて死ぬっていうのはどういうことか、それは神様の恵みの御手に自分を委ねる、こういう表現を何度か使ってますけれども、私たちは救われるというのは救いを手に入れたっていうようなイメージが、世の中にはどうしてもそういうイメージがありますけれども、聖書の救いというのは救いを手に入れるのではなくて、私たちを神様の御手に委ねる、それが救いであるということですね。ですから聖書には神の国、神の支配、そして福音書が教え、福音が教えてくれることはバプテスマのヨハネから同じメッセージなんですけれども、神の国が来ました、神の国に今入れます、神の支配の中に入ります、さあ入りなさいというのがメッセージです。それが福音です。ですから私たちは神の国に入る、あるいは天の国に入る、天国に入るということは神様の支配の中に入れていただく、そして自分を委ねる、そういうことであるというふうに思います。私たちはこの姿勢ですね、自分を神に委ねる、その姿勢をイエス様の祈りからも、ゲッセマネの祈りからも学びます。イエス様は十字架を前にして、できれば別の方法がないだろうかというふうに考えるわけなんですけれども、イエス様は私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいというふうに祈られた、そのようそれが私たちに示してくださった、その神に委ねる、信頼する、従う、そういう祈りでありますけれども、その祈りをイエス様は私たち全員に教えてくださった主の祈り、弟子の祈りの中に含まれたわけですけれども、御国が来ますように、御国というのは神様の国ということですから、神様の支配ですね、それが来ますように、 その意味は何か。御心が天で行われるように地でも、ということは地に生きている私たち一人一人の生活の中でも行われますようにという、そういう祈りですね。ですから私たちは日々の生活の中で、私が願うようにではなく、あなたの御心がなりますようにという、そういう姿勢を持って生きる、そのことを教えてくれているのが、私たちが毎週一緒に祈り、そして日々の生活の中でも祈っている主の祈りで、イエス様が教えてくださったことをですね。もう一つ、イエス様がその十字架について教えてくださるのは、この言葉にあると思います。ヨハネの12章のところで、少し先に行きますと、イエス様はこう言われました。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。十字架を通してイエス様はすべての人を、私のところに引き寄せるんだ。ギリシャ人が来ました。もちろんユダヤ人を救うためにイエス様は来られたわけでありますけれども、イスラエルに悔い改めるようにですけれども、来てくれたギリシャ人を含め、すべての人を救うために私が挙げられると、その十字架のを見ることによって、知ることによって、理解することによって、信じることによって、すべての人が救われる、神のもとに戻ることができるんだということを、そのための十字架でありますから、それは栄光である。イエス様はこのヨハネの福音書10章のところでは、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままだけれども、もし死ねば豊かな実を結ぶ、すべての人を救うことができる、その十字架のことを指しているわけですが、一人一人の生活も豊かにするよ。で、そのどういうふうに一人一人の生活が豊かになるのか、それをこれから私たちは見ていくんですけれども、やはり十字架の道なんですよ。ここに農業と牧畜業のイメージって書いてあるんですけども、イエス様の言葉、一粒の麦が地に落ちて、これは農業ですよね。種を植えるっていう、そして芽が出てっていう、で、この私たちが 10章で読んだ言葉というのは、羊が命を得て豊かに持つためだっていうのは、羊飼いと羊の関係ですから、私たちの周りにあまり家畜はいないですけれども、牧畜業のイメージかな。イエス様はその当時の人たちが分かるようにこのことを説明してくださってるんだな、私たちと神様との関係、イエス様の関係を説明してくださってるんだな。一粒の種、麦の種を例えにして、羊飼いと羊の関係を例えにしてというふうに思いました。で、一つ、それでヨハネの12章の24と25なんですが、24は誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ねなければ、それは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。私たちはこれを読んで、十字架を指してるんだな、ありがたいな、これは福音だな。その次を読んでみますと、25節です。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。これを私たちに教えてくださっていると思います。これはイエス様が私たち弟子たちに、いいか、これから私は一粒の麦のように地に落ちて死ぬんだけれども、あなた方もこのことを 覚えてほしい。自分の命を愛する者はそれを失います。これは弟子たちに言ってると思います。そしてこの世でその命を憎む者はそれを保って、それを保つことができるんだよ。それだけじゃないよ、永遠の命に至るんだよ。で、今回ここで教えられたことは、私たちは24節まで読んで福音だ、私たちを救うためにイエス様は十字架についてくださった、よかった、ハレルヤということかもしれないですけれども、25節も福音ですよということを今朝私たちは確認したいというふうに思います。それは私たちが24と25はつながっているんだということをですね、飛び過ぎちゃったかな、あ、どういうわけか一つ飛んでるような気がするんですけれどもそして、そのつながりが大事なんだということなんですが、それが、あ、一つ飛んじゃったようですね。消してしまったのかもしれないですけれども、あ、その先に言ってみますね。その憎むとかっていう言葉についてなんですけれども、イエス様が言われたのは、その憎むっていうのはどういうことなんだろう、自分の命を憎むもの、これはどうも日本語ではない表現のようです。これはヘブライ語では普通の表現であって、それは全く反対のことを言葉を使って強調するということなんです。で、そのヒントというのが、イエス様はルカでも、ルカの14章のところでも、私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできませんというふうに言われてますけれども、同じことをイエス様はマタイの10章でこういうふうに表現されているんですね。私よりも、神よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。ですから憎むというのは、私たちが考えているような憎むということではなくて、神様との関係と比較する場合に、関係において神様は何者よりも優先されますということだと思います。神様が第一です。神様を愛するということに比較すると、他のすべてのものがこう憎んでいるというふうに表現できるような、そういう、これは比較なんですね。比較で言われている。ですから私よりも父や母を愛するということは、神様を後回しにするわけですから、神を憎む。別のところで、後で、出てくる言葉でありますけれども例えば、世を愛する者は父を愛することはできませんという、そういう表現もありますけれども、イエス様がこのヨハネの10章のところで、自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありませんというふうにも言われました。そしてもう一つ言われた言葉は、ルカの14章のところで、これも同じことを指しているわけなんですが、自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。 ある人がこの言葉でできませんという言葉について一言説明してくれて、あ、そういうふうにも考えることができるんだなと思いましたけれども、どういうことかというと、自分の十字架をイエス様が言われてないことは、自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子にしてあげませんよとは言ってないんです。イエス様が言われることはできません、それは不可能なことなんです。で、思いつくのは水泳を習いたい、自分は泳げないけれども泳げるようになりたいっていう時に、まあすごく経験豊かな上手なコーチのところに、水泳コーチのところに行って、私は泳げるようになりたいです、あなたのように泳げるようになりたいです、ですけれども水の中には入りたくはないんです、ですから、まあ何か違う方法で教えてください、おそらく水泳のコーチはそれはできません、教えてあげませんよじゃないんです、それはできないです、教えてあげたいです、そしてその教えをに従えば泳げるように絶対になれます、だけれども水に入ってくれないと、水に入らなければ教えられないです、できないです。イエス様が言われているのは、私たちに言われているのは、もし自分の十字架を追って私についてこなければできないです。私と一緒にいることが、私を信頼して従ってくることが条件ですよ、水の中に入るのと一緒ですよ、そういうふうに説明してくれて、あ、いい説明だ、神様は意地悪なことを言ってるんじゃないんですよ、それがそれしかないですよ、イエス様が私の首輝きを追ってっていう、それもそれが一番というか、もう唯一の方法なんですよ、私がこっち側に私の首を入れるから、あなたはこっち側に入れて一緒にスクラムを組んでいくんだよ、それが弟子となる、そういう道ですよっていうふうに言われているんだと思います。また愛するという言葉ですけれども、先ほど私も言いかけたところでありましたけれども、第一ヨハネの2章のところでヨハネが言うことは、世も世にあるものも愛してはいけません、もし誰でも世を愛しているならその人のうちに道を愛する愛はありません、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から得たものではなく、この世から得たものだからです、世と世の欲は滅び去ります、しかし死の御心を行う者はいつまでも長らえます。これが先ほどイエス様が言われた、世にあってその命を憎む者はそれを保ち、そして永遠の命に至るのです、そういう生き方かなと思います。この世のものを神様より愛するということは、この世のものを、目に見えるものを、それを神にしてしまっているということです。その神は、富という神は、地位という神は、暮らし向きの自慢という神は、あなた方を救うことはできないです。ということかな、と思います。ですから25と25のつながりになっちゃってますけど、24と25のつながりが命である、大事である、ちょっとこの辺が間違って書いちゃってるようですけれども、24と25も福音ですよということをですね、私たちが十字架を追って生きる、それも福音なんだ、私たちのことを永遠に生かすことができる福音なんだということです。 で、そのことをよく理解したのがパウロであると思います。パウロが十字架についてこういう言葉で、十字架、パウロにとってイエス様の十字架の意味というものを伝えてますけれども、ガラテヤの2章の20節のところで、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。神の国に入るということは、悔い改めるということは、神を私たちの主王とするということですね。ですから、もはや私が王ではない。それまではパウロは王だったんでしょうね。とても優秀な王であったようです。自分の同世代で自分よりも優れたものはいないというふうに言えましたから、パリサイ人として、宗教的なリーダーとして。そしてパウロが言うのは、今私が肉にあって、人として肉体を持って生きているのは、私、こういう目的のためです。私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった、十字架ですよね。神の御子を信じ、信じる信仰によっているのです。ですから、私は信仰によって今生きています。私のために死んでくださった、それほど私を愛してくださっている方、その方の愛に応えて生きていますということですね。パウロはローマの6章のところでも、バプテスマに関して、バプテスマというのはイエス様と結ばれるものだ、イエス様の死と一つになって、そしてイエス様の復活と一つになって、そしてイエス様の愛と復活の力を持って生きるのがクリスチャン生活です。そのことを、その初め、バプテスマというのはそのスタートのポイントでありますよ。そして私たちの生活を象徴するものですよ、というふうことを教えていると思います。また本文に戻りますけれども、イエス様が言われたのは、ここでもイエス様は私たちのことをですね、弟子のことを言われてますけれども、私に仕えるというなら、その人を私についてきなさい。イエス様はですから、無理やりじゃないんですよ。私に仕えるという人は私についてきなさい。どうしてかというと、私がいるところに私に仕えるものもいるべきです。これ何度も読んでみたんですけれども、確かにそうだよなというふうに思いました。もし私たちがイエス様に仕えるものであるならば、イエス様が向こうの方にいる場合は、私もやっぱり向こうの方にいるべきだ。イエス様は次何しますかっていう感じで。ですから、面白いこと、それは確かにそうだなというふうに思いました。イエスの弟子というのは、イエス様と一緒にいる、イエス様に従う、ついていくものだ。ですけれども、日本の宗教の場合はそれが反対になって、お守りとかお札とかっていうのは、私の行くところについてきてくださいね、ポケットに入れてありますから、カバンにぶら下げていますからっていう、それがお札、お守りですね。それで守ってください。ですけれども、クリスチャンの姿勢はそうではなくて、朝起きたら、主よ、今日もあなたについていきます、今日はどこで使いましょうか、今日あなたはどこにおられますか、ということを考えながら、職場においても、家庭においても、人間関係においても、主と一緒に生きる、主に使いながら生きる、それが私のしもべですというふうにイエス様は言われているんだと思います。それでイエス様が言われたのは、この後ですね、私がいるところに私に仕えるものもいるべきです。 もし私に仕えるなら、父がその人に報いてくださいます。で、別の訳だと、重んじます。大切にされるとか、重んじる。で、英語だと、栄誉というような、そういう栄誉を与える。で、それに似た言葉が旧約聖書にあったので、サムエルの2章の30節で、神様が言われたのは、私は私を尊ぶ者を尊ぶ、イエス様にを尊び、イエス様に従う、そういうものを神様は尊ぶよ、大事に、思うよ。で、この言葉は私にとっては非常に印象的なんですけれども、どうしてかっていうと、炎のランナーという映画があるんですけれども、エリック・リデルっていう、彼の人生の前半は陸上競技の100メートル、特に彼が得意としたのは100メートルだったと思うんですけれども、走者でした。そして後半の人生は中国で宣教しました。そしてなんと日本人が中国を占領していた時に、その、そういう人たちをこう収容所ですかね、その日本人が日本軍が支配していた収容所で亡くなるんですよ。脳腫瘍だったと思うんですけれども、亡くなった3ヶ月後に、連合軍が勝利するということですから、そこから出られたわけなんですけれども、そっちに話いっちゃいましたけど、前半の方に戻ります。彼はパリのオリンピックの時に、イギリスを代表して、出たんですけれども、で、彼の得意とする分野は100メートル走ですから、100メートル走に出る予定でありましたけれども、100メートル走の決勝がなんと日曜日に当たったということで、別に問題ないというふうに、まあ、今私たちは考えるかもしれないんですが、その当時 の、 その英国教会あるいはスコットランドの教会において、日曜日というのは安息日である、もう昔の安息日をそのまま日曜日に当てはめて、ですから働いちゃいけない、そして走ってもいけないというふうに解釈したんですね。彼はそれをその通りに理解して、そして残念だけれども私は走るわけにいかない、私はもう、彼は宣教師としても活躍してました。若者たちに自分はラグビーにおいても優秀な選手であり、そして走者としてはもうその国一番の走者であったわけですから、代表する走者であったわけですから、そういう影響力を持って若い人たちのことも導いていたわけなんですけれども、彼は申し訳ないですけれども出られないです。もうみんな説得するんです。王様まで説得しようとしたんですけれども、王様に対しても申し訳ないけれども、私にはもっと高い王様がいますのでっていう、まあ、それ直接は言わなかったかもしれないですけれども、申し訳ないですけれども、私は信仰上の理由で出られませんって。それでみんなで考えて、他の選手も考えて、同乗する選手もいたんだと思うんですけれども、一人の選手が400メートル走に出たんですけれども、他の競技でもう彼はメダルをもらったんですね。それでエリック・リドルに譲りました。じゃあ君400メートル出てくれないか、出ればいいよ、僕はもうメダルもらったし十分だ。で400メートル出るんですよ。おそらく練習はしてないですから、その場で決まったんですから。でも早いことは早いので100メートルが得意なんですけれども、でそのスタートラインに着いた時に、一人のアメリカの選手がシュルツという人だったと思うんですけど、小さな紙を渡すんですよ。その紙に書かれた言葉がこれだったの、長かったですけどごめんなさい、長かったですけれども、この言葉なんですよ。私は 私を尊ぶ者を尊ぶっていうのをメモに書いて走る前に渡すんですよ、あのエリック・ウィデン。それは感動的でしたね。アメリカですから、シュルツというアメリカの選手もクリスチャンであったんだと思います。そして彼の100メートルを決勝戦を勝てるかもしれないのに放棄したということに感動したんだと思います。あなたは神を敬ってそういう決断をした。神はその決断を尊んでくださる、喜んでくださるはずですよっていう紙を渡すんですよ。でそれを握って走るんですけれども、世界記録を作って優勝しちゃうっていう、そういうお話なんですね。非常にもう感動的な、その炎のランナーでありましたけれども、アカデミー賞ももう総なめでした。素晴らしい映画でありますので、もし機会がありましたら、その後半というのも映画最近何年か前に作られたんですけれども、前半の方はどっちかというと私はあの映画としてはよくできたかなというふうに思います。そしてイエス様を言われた言葉にもこういう言葉がありますね。私に向かって主よ主よというものが皆神の御国に入るのではないですよ。ですからその信仰というものは何なのか、愛によって働く信仰のみ大事ですよというふうに言われましたけれども、イエス様ご自身弟子たちに、これは三条の水訓ですね、一番最後の三つ、三章ありますけれども、また5、6、7章のところで、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。それでその教えからどういう例えを使われたかというと、あの有名な、だから私の声らの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができますっていう、あの私たち何度も子供礼拝の時に賢い人がってやりますけれども、それにつながるわけですよね。ですから、そのことを、そこでもイエス様は言われました。ですから永遠の命というものは決して物のように扱う、罪の許しもそうですけれども、あ、持ってるよではなくて、それを生きる、命というのは生きるためのものですから、永遠の命を与えられた、そしたらそれを生きる、許されたということは関係が与えられるわけですから、その関係の中で生きる、しっかりつながり一緒に生きることであるということです。最後に、イエス様は日々十字架を追って、あるいは首輝きを追ってついてきなさいというふうに私たちを招いてくださってます。で、一つまたいい言葉思いついたんですけれども、ついていくというとなんか厳しいような感じがしますけれども、くっついていくというとどうでしょう。なんかいけそうな感じがするんですが、イエス様にくっついていく、くっついちゃうだと優しい感じがするんですけれども、正月に孫たちも集まって、そして私が端っこにこう、まあおじいちゃんですから、まあ真ん中かもしれないですけども、座ってたら5歳の孫がハリアが私の膝にこう登ってきたんですよ。そしてなんかくっついてきたんですよね。そしてああ嬉しいなと思いました。あれどうして、何も言わずにこう来たもんですから、で彼の目的は私の膝の向こう側にある何かを取りに来たんだってということが分かったんですけれども、でも一瞬嬉しかったですよ膝に乗りに来たのかなっていう、くっつくというのはお互いに嬉しいことじゃないかなというふうに思うんですが、ですからついていくというとなんか厳しいな、くっついていくというふうに考えた方がいいかなというふうに思いました。そして 私たちが今朝学んだことは、十字架の道というのは愛の道なんだ。神様の愛に応えて、神様を愛して歩んでいく道、従順の道、信仰の道です。そしてイエス様が言われたように、一粒の麦が、あるいはコーンが2500倍にも増える、そういう豊かな、大きくなる、そういう豊かな実を結ぶ道でありますし、イエス様は言われるように永遠の命に至る道でもあります。そしてイエス様は言われたように栄光の道でもあるということを覚えたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今朝はイエス様の一粒の麦の例え、またイエス様ご自身、それが十字架が栄光を受ける時であるというふうに言われたことを考えました。どうぞあなたのしもべであり弟子である私たちも、私たちにもその十字架の道を歩ませてください。あなたに従いついていくというイメージは何か難しそうでありますけれども、くっついていくのなら何かいいような感じもします。くびきを追ってというのはそういうことを言ってくださっているのかなというふうにも思います。どうぞ私たち一人一人、日々の生活の中であなたと一緒に、そしてあなたが言われるように日々十字架を、自分の十字架を追ってあなたと一緒に歩むことができますように、その豊かな生活を、栄光の生活をどうぞ歩ませてください。そしてあなたの栄光を表すことができますように、喜びを味わうことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。